ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、
例えば今自分が泥沼の離婚調停とか、あとは会社の存亡をかけた激しい訴訟の宇宙にいるとしますよね。
ああ、それはかなりストレスフルな状況ですね。
ええ、もう感情は完全に沸騰していて、相手を徹底的に打ち勝つか打ち勝たしてやりたいとすら思っているような状態で。
うんうん。
で、こんな時、頼るべき相手って当然弁護士じゃないですか。
そうですね。法律の専門家ですから。
自分に代わって、その外の世界の戦争を戦い抜いてくれる人ですよね。
でも、もし、その頼りにしている弁護士から、いきなりこんなことを言われたらどうでしょう。
どんなことですか？
この外部の争いに決着をつけるためには、まず、あなたの頭の中の内内戦に目を向ける必要があります。
それは驚きますよね。法律家の口から出てくる言葉とは思えないというか。
ですよね。
でもよし、ここから紐解いていきましょう。今回の徹底解剖のテーマはまさにそこなんです。
はい。
今回取り上げるのは、太陽法律事務所の松山健弁護士が執筆された非常にユニークで興味深い記事なんですけど。
これ本当に面白い記事でしたね。
日々現実社会の生々しい紛争の最前線に立っている現役の弁護士さんが、過去の判例とか訴訟テクニックの話ではなくて、
はい、
アメリカの心理療法家であるリチャード・シー・シュワーツ博士が開発した内的家族システム、通称 IFS っていう心理的アプローチについて解説しているんです。
ここで非常に興味深いのは、心理学の専門家ではなく争い事のプロである弁護士がこれを取り上げているという点ですよね。
そうなんです。この探究のミッションはですね、自分の心の中にいる怒りとか恐怖みたいな厄介な感情をただの敵として倒すんじゃなくて、
ええ、
心の中のシステムを理解することで、いかにして現実世界の法的そして社会的なトラブルを根本から解決に導けるのか、そこを探ることなんです。
まさにそこが今回の核心ですね。
ただ私自身この IFS について記事を読んでいて、最初にどうしても引っかかる前提があったんですよ。
と言いますと？
人間の心は一つじゃなくて複数のパーツ、つまり部分からできているっていう概念ですよね。
はい、IFS の最も基本となる考え方です。
これを聞くとどうしても多重人格とか乖離性同一性障害みたいな心の病というか極端な状態を想像してしまうんですが。
あー、なるほど。松山弁護士の記事ではこのあたりをどう捉えているんでしょうか。
記事の中でもそこは非常に重要なパラダイムシフトとして扱われていますね。私たちは普段健康な心っていうのは完全に統合された一枚岩であるべきだって考えがちじゃないですか。
はい、そうですね。ブレない自分が一人だけいるみたいな。
ええ。だから矛盾する感情を持つ自分はどこかおかしいんじゃないかって不安になるんです。でもシュワルツ博士はもともと家族療法の専門家だったんですよね。
家族療法ってことは実際の家族のカウンセリングとか？
そうです。父親とか母親、子供といった複数の人間が相互に影響を与え合うシステムを研究していたんです。
ふむふむ。
で、博士は気づいたんです。この家族のシステムが実は個人の内面でも全く同じように展開されているんじゃないかと。
個人の内面で家族のシステムが動いてる？
ええ、つまり挑戦したい自分と失敗を恐れる自分が同時に存在するのは心が壊れているからではないんです。
じゃあ何なんですか？
それが正常な心のデフォートの状態だっていうことなんです。一枚岩じゃなくていろんなパーツが心の中に住んでいると。
なるほど。心の中に複数の意見を持つ家族が同居しているようなイメージですね。
まさにそういうことです。記事の中ではこの心の構造を心の王朝というメタファーで見事に描写しているんですよ。
王朝ですか。王様がいるってことですね。はい。本来なら好奇心や思いやりに満ちたセルフという本当の自分が王座に座っているんです。
セルフが王様。
ええ。そして指揮者としていろんなパーツをまとめているのが健康な状態です。
なんかすごく理想的な状態に聞こえますね。でもいつもそううまくはいかないですよね。
その通りです。トラウマとか過酷な環境に直面するとこのシステムに異常をきたすんですよ。
何が起きるんですか？
まだ幼くて未熟な心だと大きな危機を乗り越えられないんです。だから王座からセルフが押し出されてしまう。
王様が追い出されちゃうんですか？
はい。そして代わりに管理者パーツと呼ばれる帝神たちが実権を握ってしまうんです。
管理者パーツ。帝神というと大臣とか官僚みたいな人たちですかね。
そうです。彼らはもう二度と国が、つまり自分が傷つかないようにってガチガチのルールとか完璧主義で国を支配し始めるんです。
ああ、なるほど。失敗しないように厳しく管理するわけですね。
ええ。そして過去の深い悲しみとか恥の記憶といった直視するには痛すぎる感情を持つパーツを地下牢に幽閉してしまうんです。
地下牢に？
これがエグザイル、つまり追放されたものと呼ばれるパーツです。
なんかすごくかわいそうですね、エグザイル。痛みを感じているのに閉じ込められちゃうなんて。
そうなんです。でもエグザイルもずっと黙っているわけじゃなくて、痛みに耐えかねて地下牢から這い出そうとすることがあるんです。
おお、脱走しようとするんですね。
そうなると今度は消防士パーツという別の存在がサイレンを鳴らして駆けつけるんですよ。
消防士パーツ、消し役ってことですか？
ええ、暴動を鎮圧するためなら手段を選ばないのがこの消防士パーツの特徴でして。
手段を選ばないって例えばどんなことをするんですか？
過食とかアルコール依存とか、あるいは見極みのない怒りの爆発ですね。
あ、
とにかく今の苦痛から気をそらすという緊急対応を行うんです。
なるほど。暴飲暴食しちゃうのも切れちゃうのもそのエグザイルの痛みを隠すための消防士の働きなんですね。
そうなんです。そして松山弁護士の記事が鋭いのは、この消防士の働きが必ずしも分かりやすい問題行動だけじゃないと指摘している点です。
と言いますと？
仕事への過剰な没頭とか、自己犠牲的な人助けとか、社会的に称賛される行動として現れた場合の危険性について触れているんです。
え、仕事に打ち込むことや人助けが消防士なんですか？
はい。表面上は優秀なビジネスマンとか献身的な人に見えるかもしれません。でもそのエンジンの燃料が無価値観から逃げるための緊急鎮火作業だとしたらどうでしょう？
うわ、それは本当に恐ろしいですね。本人の意思とは無関係に、まるで何かに操られるように働き続けてしまうと。
そうです。そしてある日突然心がポキッと折れてしまう危険性があるんです。
だからこそ心の中のシステムを知る必要があるわけですね。でも心の中に厄介なパーツがいるならそいつを追い出せばいいんじゃないかって思っちゃうんですけど。
そこがあの IFS の最大のポイントなんです。ここで重要になるのがノーバッドパーツ、つまり悪いパーツは一つもないという究極の人間観なんです。
悪いパーツはない。でも自分を過労に追い込む管理者とか、人間関係を壊すほど怒りを爆発させる消防士ってどう考えても悪者じゃないですか？
そう見えますよね。でも彼らは本人を破滅させようとしている悪者ではないんです。
違うんですか？
ええ、彼らはただ地下牢のエグザイルが再び傷つくのを防ぐために極端な役割を費やれているだけなんですよ。
つまり全ては防衛のため。
その通りです。ショワルツ博士も極悪非道に見えるパーツでさえ実は悪い役割を押し付けられた良いパーツなんだと言っています。
なるほど。ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと例え話をしてもいいですか？
もちろんです。
例えば自分に対してお前はダメだ、全然できてないって厳しくダメ出しする声が心の中に響くことってありますよね。
はい、よくありますね。自己批判の声ですね。
これって一見自分を攻撃する嫌な敵に見えるんですけど、今の話だと違うわけですよね。
ええ、違います。
実はこれ他人に批判されて致命傷を負う前に私が先に厳しくして守ってあげようとしている、ものすごく不器用なボディーガードみたいなものなんですか？
いや、素晴らしい比喩です。まさにその通りなんですよ。不器用だけど必死にあなたを守ろうとしているボディーガードなんです。
はあ、そう考えるとなんか自己批判の声に対する見方がガラッと変わりますね。
ですよね。でもじゃあその不器用なボディーガードたちに引退してもらって、本来の王様であるセルフが主導権を取り戻すにはどうすればいいのか。
はい、そこが知りたいです。どうやって引退してもらうんですか？
そのメカニズムを理解するためにブレンドされた状態という概念を知る必要があります。
ブレンドされた状態、コーヒーのブレンドみたいな？
似てますね。パーツの感情や思考に完全に飲み込まれてしまって、自分がそのパーツそのものになってしまっている状態のことなんです。
ああ、なるほど。
つまり私は怒りを感じている自分を観察しているではなくて、私が怒りそのものになってしまっている状態です。
我を忘れて切れてる時とか、まさにそれですね。
はい。で、このブレンド状態にある限りパーツに対して落ち着けって命令しても絶対に反発されるだけなんですよ。
確かに、ブチ切れてる時に横からまあまあ落ち着けようって言われたら余計に腹が立ちますもんね。うるさいってなります。
そうそう。だからどうすればそのブレンド状態から抜け出せるか、つまりアンブレンドできるかが重要になってきます。
どうやるんですか？深呼吸とかですか？
ここでセルフが持つ8つの C というメカニズムが機能するんです。
8の C、 英語の C から始まる言葉ですね。
ええ、代表的なのは好奇心、キュリオシティと思いやりの心、コンパッションです。
キュリオシティとコンパッション。
例えば、心の中で強烈な自己批判の声が聞こえたとき、その声に反論したり、無理やり抑え込んだりするんじゃなくて、
ええ、
なぜあなたはそのような厳しいことを言うの？何をそんなに恐れているの？って、純粋な好奇心を持って問いかけるんです。
なるほど。私イコール自己批判じゃなくて、私が自己批判というパーツにインタビューをする形を取るわけですね。
まさにそれです。質問を投げかける時点で、観察者であるセルフと対象であるパーツとの間に物理的な距離が生まれますよね。
はいはい。自分が一歩引いてみてる感覚になります。
これがブレンド状態から抜け出すアンブレンドするという具体的なメカニズムなんです。
いやー、面白い。インタビューしてみるんですね。
そうすると、好奇心を持って話を聞いてあげれば、パーツは自分はあなたを守るためにこんなに必死なんだって打ち明けてくれるんです。
ボディーガードが本音を語ってくれるわけですね。
ええ。そこでセルフが、ずっと守ってくれてありがとう。でももう私がいるから大丈夫だよ、と思いやりの心、コンパッションを示すんです。
なんか泣けそうですね、それ。
そうすると、長年緊張状態にあったパーツはようやく武装を解除し、チカローのエグザイルも癒されていくんです。
はあ。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、記事の中で引用されている児童書のビロードのウサギの話がここで生きてくる気がするんですよ。
ああ、あの美しい引用ですね。
はい。本物になるには長い時間がかかる。毛が抜け落ちて、目が取れて、みすぼらしい姿になることもあるっていうあのくだりです。
ええ。
自分の中のドロドロした防衛パーツとか、傷ついたエグザイルを一つ一つアンブレンドしていく作業って、魔法みたいに一瞬でピカピカに終わるものじゃないってことですよね。
その通りです。
そろそろなくて、痛みを伴って、すごく時間がかかるプロセスなんだと。
傷ついた過去を直視するわけですからね。当然痛みは伴いますし、時にはボロボロになったように感じることもあるでしょう。
うんうん。
でもそのプロセスを経ることで、無理にポジティブを薄おうのではなくて、本質的な自己回復、つまり本物になっていくことができるんです。一度本物になれば、決して美しくならないという視点ですね。
素晴らしいですね。なんか宗教とか自己啓発みたいに常に聖人のように振る舞えって無理な理想を押し付けるのとは全然違いますよね。
ええ、意志の力や祈りだけで感情をコントロールしようとするのとも違います。
私たちはみんな多かれ少なかれトラウマとか恥の記憶を持っていて、一瞬で完璧なセルフになれるわけじゃない。それを認めていいんだって思えるとすごく安心します。
そうですね。そこが IFS の非常に人間的で優しいところだと思います。
さて、ここまで IFS の壮大な心理的メカニズムを深掘りしてきたわけですが、
はい、
ここで視点を大きく現実の紛争へと移りたいと思います。おそらくリスナーの皆さんが一番気になっている疑問があると思うんですよ。
何でしょうか？
なぜこの話が法律事務所の記事として書かれたのかということです。
ああ、確かに最大の疑問ですよね。
心理療法としては素晴らしいアプローチだというのはよくわかりました。でも弁護士の仕事ってトラウマのケアじゃなくて法的な決着をつけることじゃないですか。
ええ、一般的なイメージではそうですね。なぜ松山弁護士はこのアプローチを必要としたんでしょうか？
では離婚調停という具体的な場面を想像してみてください。
はい、離婚調停。
財産分与の話し合いの最中に相手方がふと些細なしかし嫌味な発言をしたとします。
うわ、一番ピリピリする瞬間ですね。そんなにお金が欲しいの？みたいな。ええ、まさにそれです。その瞬間、依頼人の心の中にいるエグザイル、つまり過去に相手から否定されて深く傷ついたパーツが過剰に反応して猛烈な痛みを感じるんです。
はい。
すると瞬時にあの消防士パーツが飛び出してくるわけです。
出た。暴動鎮圧の消防士。
そして絶対に許さない。全財産を奪い取るまで裁判で徹底的に戦えって怒り狂うわけですよ。
ああ、よくある光景ですね。
でもし弁護士がこの心のメカニズムを知らなければどうなるか。その消防士パーツの怒鳴り声を依頼人の本当の法的な要望だと勘違いしてしまうんです。
つまり、わかりました。徹底的に戦いましょうってなっちゃう。
そうなると悲劇です。弁護士がその怒りに油を注いでしまって、本来なら数ヶ月で終わるはずの調停が何年もかかる泥沼の裁判に発展してしまう。
泥沼かですね。
そして何百万という費用をかけて仮に最終的に勝訴したとします。でも依頼人の心の中の傷ついたエグザイルが癒されたわけではないんですよ。
そうか、根本の痛みは置き去りのままなんですね。
ええ、だから結果が出ても虚無感だけが残って本当の意味で前に進めないんです。
つまり外の世界の法的な争いがいつの間にか相手のパーツと自分のパーツとの代理戦争にすり替わってしまっているんですね。
まさにその通りです。
あいつに勝って私の正しさを証明しなければ私は価値のない人間になってしまうっていう内面の戦争を裁判という外部のシステムを使って解決しようとしている。
はい。だからこそ松山弁護士はここに IFS を適用するんです。
弁護士が IFS を？
ええ。依頼人の怒りにブレンドされているとき、一緒に熱くなるんじゃなくて、落ち着いてそのパーツからアンブレンドする手助けをするんです。
カウンセラーみたいですね。
今のその強い怒りは、あなたの中のどの部分が何を守ろうとして発しているのでしょうか？と一緒に探っていくんです。
はあ、そうやって依頼人がセルフの視点を取り戻すことで、ああ、自分の一部は相手を破滅させたいと怒り狂っているけれど、本当の自分は早くこの争いを終わらせて新しい人生を踏み出したいと願っているんだって気づけるわけですね。
そうです。そうすれば全く別の次元の建設的な解決策が見えてくるんです。
すごいアプローチですね。でもちょっとここで立ち止まって考えたいんですが。
どうぞ。重要なポイントです。
もし相手から理不尽で攻撃的な要求を突きつけられた時、 IFS を使って、あの人の攻撃的な態度はあの人自身の傷ついたエグザイルを守るための防衛パーツなんだなって理解できたとしますよね。
はい。
でも相手の事情を理解したからといって不当な要求を飲んだりやりたい放題にさせておくわけにはいきませんよね。
もちろんです。
つまり理解することが結果的に相手の悪い行動を許容することになってしまいませんか？それだとこっちが損するだけというか。
いや、そこは非常に重要な境界線です。松山弁護士も記事で明確に線を引いていますが、相手の防衛メカニズムを理解することと相手の不当な行為や要求を容認することは完全に別の行動なんですよ。
別の行動？
ええ。むしろ IFS は適切にノーというための最強のツールになるんです。
どういう意味ですか？
相手の攻撃に対して自分のパーツがブレンドされた状態で反応したとしますよね。
恐怖でパニックになったり怒りで我を忘れたりした状態ですね。
その状態では適切な法的判断はできません。売り言葉に買い言葉になったり、逆に怖くて泣き寝入りしてしまったりします。
確かに。
しかし、アンブレンドしてセルフの状態にとどまることができれば、感情的な渦に巻き込まれることがなくなるんです。
ふむふむ。
そうなれば、あなたが苦しんでいることは理解する。しかし、この法的な要求には応じられないと、極めて冷静に、かつ強力に境界線を引くことができるんです。
なるほど。理解するっていうのは相手に譲歩するためじゃなくて、自分自身が相手の感情の引力から自由になるためなんですね。
その通りです。
最も合理的で毅然とした法的対応を取るために必要なステップだと。
ええ。
つまりこれは結局どういう意味を持つんでしょうか？外側の紛争に平和をもたらすためには、まず内側のパーツたちをアンブレンドしてセルフの視点に立つ必要がある。これが弁護士が IFS を語る真の理由だったとは。
個人の内面の働きが現実の法的な紛争や社会のシステムにいかに直結しているかという見事な証明ですよね。
本当にそうですね。
そしてこの視座をさらに広げていくとですね、
はい、
ここで一つ重要な問いが浮かび上がってくるんです。シュワルツ博士の残したある言葉が現代社会全体に対する至烈なメッセージとして響いてきます。
どんな問いでしょうか？
博士は記事の中でこう述べているんです。セルフ主導の人は正しいことをするために道徳的法的なルールで強制される必要がないと。
ルールで強制される必要がない？
はい。もし私たちがみんなトラウマを癒しパーツからアンブレンドしたセルフの状態で生きられるなら、社会のあらゆる法律や厳しい罰則なんてそもそも必要なくなるのかもしれないんです。
へえ。それってつまり逆に言えば、私たちの社会がこれほどにまに細かいコンプライアンスとかルール訴訟リスクでガチガチになっているのは、誰もが本当の自分であるセルフを見失っているからだっていうことですか？
そう考えることもできますよね。社会全体が傷つくことを極端に恐れる巨大な管理者パーツと暴走した商法主パーツの衝突によって運営されてしまっている。
うわわ。
私たちは隣人を信頼して話し合う代わりに、契約書とか監視カメラといった防衛パーツに社会の受駄取りを委ねてしまっているのではないでしょうか？
深いですね。なんというか考えさせられます。今日私たちが下した決断、例えば誰かに送ったちょっと冷たいメールとか、あるいは無理をして引き受けちゃった仕事とか、
ええ、
それは果たして本当のあなたセルフが選んだ行動だったのか、それともあなたを守るために運転席を無理やり乗っ取ったあの不器用なボディーガードの仕業だったのか。
まずは自分の中に何かが過剰に反応した時、あ、今パーツが運転席に座ったなと気づくこと、そこからですよね。
はい。
そしてその声に反発するんじゃなくて、何をそんなに恐れているの?と好奇心を持って問いかけてみる。その小さなアンブレンドの瞬間が全ての始まりなんです。
自分の心という内戦状態の国家に、まずは好奇心という休戦協定を結ぶことからですね。
まさにその通りです。
今日の徹底解剖はここまでとなります。皆さんも次に強い感情に飲み込まれそうになった時は、少しだけ後ろに下がって、心の中の不器用なボディーガードたちにインタビューをしてみてください。